your radio station.
こんにちは、諸見里杉子です。この時間は首里城下町クリニックの田中武院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生今日はゲストをお連れなんですが、紹介していただけますか。
はい、県立南部医療センター子ども医療センターから私の病院に研修に来ている金城文彦先生です。
先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
2週間の研修ということなんですが、はい、本日最終日。
そうですね、今日が最終日です。
いかがでしたか、この2週間というのは。
いやもうなんか南部医療センターとは違って、まあ、いろんな経験ができたっていうか、とても貴重な研修になりました。
やっぱり南部医療センターと城下町クリニック、地域のお医者さんというのはかなり違うんですか。はい、
そうですね、南部医療センターだと割と症状重い方が入院してたりもするんですけど、まあ、首里城下町クリニックのような地域のクリニックだと、まあ、症状が落ち着いてて、で一人の人を、まあ、長くずっと見ていくっていう形になるので、まあ、生活習慣の指導とか中心に、まあ、そうですね、やっていってますね。
この辺は大きく違うわけですね。
はい、そう思いますね。
首里城下町クリニックはいかがでしたか。
いや、まあ、スタッフの皆さんとか先生方もすごく優しくて、まあ、2週間すごく楽しく過ごせました。
そうなんですね。
はい、
先生、金城先生ご覧になっていていかがでしたか。
あ、はい、若いんですけど結構落ち着いてるので、まあ、私たちともコミュニケーション取りやすいし、患者さんも同様だったと思うので、これからが期待できる先生だと思います。
先生がすごくこう優しい感じでお話しするので、はい、患者さんもお話ししやすかったかもしれないですね。
と思いますね。はい、
さて首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っているんですけれども、10月は琉球大学医学部附属病院総合臨床研修教育センター助教授の又吉哲太郎先生が、食と健康、栄養よりも行動力の側面からということでですね、お話ししてくださったということなんですが、先生栄養のお話ではなかったんですね。
はい、まあ、よく食事と栄養というと、食事と健康というと栄養何がこう体にいいとか悪いとかっていう、そういう単純な話になりやすいんですけど、先生のアプローチはなぜ私たちがそういった食事の取り方をしているのかっていうことを周りの環境から考えていこうという感じで、アプローチする方法で、とても新鮮なお話でした。
食事の取り方ですか。
はい、例えばどうしても経済的な事情で、肉や魚よりも肉や野菜よりも、お米を食べる量が増えてしまう傾向があるとか、そういうのをこうデータでまずお見せしながら、
はい、
やっぱりそういうまず食事っていうとやっぱり経済事情とも直結するので、そういったデータをの裏付けを説明しながらですね、あと実際に痩せることの難しさっていうのをこう環境的にこう説明していかれてました。例えばすごくこう人間が嗜好性を持つようなチョコレートアイスクリームとか、フレンチシナモントーストとか、マクドナルドのフレンチフライとかっていうのには非常にたくさんの食品物質が含まれていて、
はい、
自然とそれがこう人間の中にこう嗜好性として依存していくようなシステムが、仕組みがあるんですよという話などがあったり、あとそれと面白い話が、例えばあなたはこの白いご飯だけ食べられますかっていう話があって、
はい、
白いご飯だけ、ご飯が好きだと言ってもご飯だけ食べるってなかなかきついですよね。
そうですね、確かに白いご飯好きですけど、
はい、
おにぎりにしたとしてもちょっと塩を振るとかですよね。
ですよね。ですからそういった人間がその米だけでは食べられないので、結局知らず知らずのうちにそれで塩分を取っていたり、まあ、同じように油分を取っていたりする、そういう嗜好性みたいなところから先生アプローチしていまして、
はい、
ですからやはり塩分を取らないようにすることも意識しながらやっていくと、例えばご飯の量も減らせるんじゃないかとか、いわゆるこうなんていうんですかね、人間が食物に対して嗜好性を持つ原因というか、こう理由を考えて自分たちの生活や 周りにあるものを見直していきましょうという感じの話でした。
はあ、こんなこと考えたことなかったですね。
ですよね、
はい、
ですから食べちゃダメとかショートケーキが出てきて食べちゃダメとか言われても、
うん、
どうしても人間反応的にやっぱり甘いのが好きな方は反応するわけですよね、うん、
はい、
ですからこれはいろんなこう過去の習慣とかによって形成されているので、ダメダメダメって言ってもやっぱりそんな単純じゃないんだなというのが人間 の、 あの中にはやっぱり起こってるのかなと思います。
そうですね、はい、ただただ禁止ってなってしまうとどうもストレスが溜まってしまってっていう感じですね。
です、
よね。
ですからあの例えばワインが好きな人、ビールが好きな人でも買う食べ物が レシートの調査から出てるらしくて、
はい、
やっぱり人間の嗜好性っていうのはやっぱりいろいろその人のそれぞれの過去の生活歴とかいろんな中で培われるものがあるみたいですね。ですからそういう、まあ、先生が多分おっしゃりたかったのはそういう自分の癖に気づいて、
うん、
それから、何をどうしたらいいかっていうのを一人一人が考えてみたらいいんじゃないかと、うん、多分そういうお話だのが先生一番されたかったんじゃないかなと思いました。
じゃあ例えば私はちょっと濃い味がいつも好きだから、
はい、
あのあさ昨日はちょっと濃かったから今日は少し調整してみようとか。
そうですね、
そういうことですかね。
そうです、考えて食べるっていうかですね、
はい、
だからあの最近よく私たちも患者さんに言ってるんですけど、ご飯とを最初から食べるんじゃなくてお米をですね、最初は野菜やお肉やおかずを食べて最後にお米を食べると、そうしたらあの塩分とかある程度体に入った後でちょっと時間がずれるとお米の食べられる量が少し減りますよね。
解析スタイルですね先生。
そうですね、最後に締めるときに、
はい、
ですからそうやったら量が調整できるんじゃないかということで、血糖値もそれで上がりにくいっていうことも分かっているので、ですからあともう一つ先生がおっしゃってたのが、次に口に入れるもののために手を動かさない。
うん、
つまりだから口に入れて食べて終わったらしばらく待つっていう意味でしょうね、はい、でそれからまた今度は準備して箸を持っていくとか。
なるほどちょっと間があるわけですね。
間があって、まあ、これが結局自然に食べる回数を増やしたり、あのその食事に対するこう指令をちょっと緩めたりできるんじゃないですか。
お腹いっぱいになっちゃいますもんね、
ですからやっぱ早食いほど太りやすいっていうのはやっぱあるんでしょうね。勢いで食べちゃうと。
うん、理由があるんですね先生。
理由があると思うんですよね。
で先生、血糖値の上げやすさとお腹の空き具合っていうのも関係があるんですか。
そうですね、はい、あの今の話なんですが、やっぱりゆっくり食べていただくことと、その繊維性のある噛み応えのあるものをしっかり食べると。例えばあのアンパンとかアンデスとかそういう甘いあのコーラとかっていうのを体に入った瞬間に急峻に血糖値を上げるんですね。そうすると下がるのも早いんで、そうするとまた食欲が刺激、食事が刺激されてしまってまた食べたくなったり飲みたくなったりすると。
言われてみればすぐお腹空きますよね、はい、
ですからやっぱり食べる順番を意識したり食べる内容を意識して考えて食べるっていうのはとても大事なんですね。
今回その又吉先生の講演に、はい、来た方っていうのはどれぐらいいらっしゃったんですか。
はい、100人近くの方いらっしゃっていただいたんですけど、うん、皆さんやっぱり感想文書いていただくんですが、皆さんやっぱりとても新鮮な斬新な切り口だったんで、自分自身も明日からこう食べるものを選ぶとき食べ方とか考えてみますという話でした。感想が多かったです。
そうですね、ちょっとこれまでそんな風に考えて食事してきたかしらって思いました。
そうですね、
今日からちょっと心がけてみたいと思います、
はい、
さあ11月はですね、11月8日水曜日に、講演会があります。もしも認知症になったなら診断後に大切な5つのことと題して、サマリア人病院認知症疾患医療センター精神保健福祉の福祉士の山川ゆかり先生がお話ししてくださるということですが、
はい、サマリア美都病院ですね。
サマリア美都病院ですね、
はいはい、那覇南部地域のですね、認知症疾患に関する中心の医療機関としてサマリア美都病院は、 指定を受けてまして、
ああ、ね、
今この地域であの私たちの住んでいるこの辺りで認知症の難しい方がいたらどうぞ紹介してくださいという形で受け入れてくれるのが今サマリア人病院です。
ああ、そうですか。
それで今そういう社会的なこう取り組みをこうされているので、はい、まあ、ぜひあの病院の活動についてお話してほしいということで今回山川さんにお願いした次第です、はい、
しかしこれはもう誰しも通るかもしれない道なので、はい、なったらどうしたらいいんだろう、どう受け取ったらいいのかなって思いますし、はい、家族がなった時にどうしたらいいんだろうっていうのは、はい、多分皆さん思ってますよね、はい、
先生あの打ち合わせの時のメールでのやり取りで書いてあったんですが、認知症にも軽いものから重いものまで段階が様々なので、うん、それぞれの段階ステージに応じた対応方法について説明しますって書いてありました。
ぜひあのどうしたらいいのかなとか、
はい、
あのこれから何か備えておきたいという方は参考になるかと思います、はい、ぜひ足をお運びください。11月8日水曜日午後7時から、首里城下町クリニックでの開催となります。事前予約など必要ございません。当日直接病院までお越しくださいね。ウェブサイトでも紹介しています。首里城下町クリニックで検索してみてください。電話番号は 098-885-5000 となっています。ということで今週も一つ勉強になりました。ちょっと我が身を振り返って反省中ですけれども、今日からまた行動を変えてみたいなというふうに思います。さて今日はゲストで金城文子先生も来ていただいたんですが、先生これからこの専門で頑張りたいという分野もあるんですか？
そうですね、今考えているのがあの神経内科っていって、まあ、あの脳卒中、まあ、脳梗塞とかだったり、まあ、あとは、まあ、認知症とか、うん、あのアルツハイマー病とかパーキンソン病とか、まあ、そういった、まあ、いわゆる変性疾患と言われるような、疾患の方たちを、まあ、中心に見る診療科に行こうかなと今考えています。
すごく難しそうな感じですね先生。
あ、いえいえ、あの神経内科の専門医は、うん、あの今やっとあの大学の方で陽性が増えてきて、
はい、
若い人たちが今たくさん育ち始めています。
ええ、
ですからもともとは専門医が少なくて結構沖縄でも心配されていた時期が、先生金城先生のようなあのこれからの先生方がどんどん目指して、はい、沖縄でも難病の方々をたくさん見てくれると思うので、うん、これからが心強く感じている次第です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします
ということで首里城下町クリニック田名武新長、そして金城文子先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM Naha. Your radio station.